皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第122回の放送となります。さて、4月に緊急事態宣言が出されてからお家での時間を長く過ごされた方が多いかと思います。僕もほとんど外出することがなく2ヶ月弱を過ごしてきたのですけれども、もともとインドアな傾向があるため、特に大きなストレスも抱えずにお家での時間を有効に使いながら過ごしてきました。皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。僕の生活リズムの中で一番変わったことといえば、毎日自炊をするようになったことです。20代の頃に大阪で過ごして一人暮らしをしていた時期があるんですけれども、その頃は本当によく自炊をしていましたが、東京に戻ってきてからはだいぶ自炊から遠ざかってしまっていたんですよね。緊急事態宣言が出たタイミングでなかなか外に食べに行くのは難しいなということで、これは料理をするチャンスだと捉えて毎日何かしら作るようになりました。作ると言っても僕は和食中心の生活なので、お味噌汁プラス一品とか二品とか、本当にシンプルなものを作ることが多いですね。野菜をメインにだいぶいろいろなメニューを作ってみました。自分で作るようになると、お弁当を買ったりテイクアウトをした時にそのお料理がどのように作られているのかなと想像したり、どんな食材をどういうふうに味付けしたのかなと思ったりすることも増えて、とてもそういった発見がね、増えるような時間になってきました。そして僕が好きなメニューのとても簡単に作れるものの一つとして炊き込みご飯があります。炊き込みご飯、本当に毎日のように作っているんですけれども、具材を変えることでまたどんな味になるのかなといった楽しみがありますね。炊飯器を開けた瞬間のこうワクワクする気持ち、皆さんもお分かりになるのではないかなと思います。ちなみに僕はまだ手際があまり良くないので、そして限られたキッチンのスペースで作っているので、だいたい1時間半から2時間ぐらいかけて夕食を作るんですけど、さすがにこれは時間かかりすぎだなと思っています。もし短時間で作るコツなどがありましたら、ぜひ教えていただけましたら嬉しいです。ところで、近所にしか出歩かなくなると、これまで通ったことがなかった道を通ることが増えてきますね。そこでいろいろな発見がまたもやありました。例えばこれまで知らなかったお店を見つけたり、どの道とどの道がつながっているのかが分かったり、身近なところに楽しめることがたくさんあることが分かってきました。僕にとっては地域とのつながりが少し増えたことがとても嬉しかったりします。緊急事態宣言は解除されましたが、まだしばらくは油断できない時期なんですよね。個人個人でできる予防、そして対策を徹底して毎日を過ごしていきたいものです。続きまして、今月のモーメントオブトゥースです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味。僕の専門である異文化間コミュニケーションから見たコミュニケーションのコツを英語表現を交えながらお伝えしていくコーナーです。今月の表現は Trust your voice、 Trust your voice です。 Trust は信頼するの意味、 Voice は声ですから、自分の声を信じなさいという意味になります。人がいればその人数分だけ様々な意見がありますよね。ですが、まずは自分の心の声を信じるところから全ては始まるのだと思います。周りの人が何と言おうとも、自分を信じて本当に自分のしたいことに向かって努力を積み重ねていくことで導かれていくのではないかなと感じています。それでは CM の後はラポールのコーナーです。いつもの月ですとゲストをお迎えするのですが、今月は僕が一人で引き続き進めてまいります。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
ダポールのコーナーです。11年目、そして第122回の放送にして初めて僕は一人で番組をお送りしております。おそらくかなりレアな回になるのではないかと思っているんですけれども、最近の話としましてなんですが、実はちょうど先週末に僕は階段をですね、踏み外してしまいまして、4段ほどダダダダダッと落ちてしまいました。これがまた土曜日のお昼というタイミングだったので、病院がですね、土曜日の昼からお休みになってしまうんですよね。ということで、ひとまずは冷やしたりとか、血を洗い流したりしてなんとか対処しながらしのいだわけなんですけれども、今ね、運動のために階段を使っていたんですね。で、ゴミを出すためにその階段を使っていたんですけれども、なんとですね、こうふらついてしまったのか、もう何が起きたか自分では覚えていないんですが、気づいた時にはもう左半身から打ちつけておりまして、だいぶ血がね流れていたりとか、そして持っていたゴミは散乱しておりました。ただそのゴミを持っていたおかげで、ゴミが若干クッションになってくれていたんですね。ですので頭とか顔はぶつけることがなく、本当に最低限、もうすごい不幸中のね幸いだったのではないかなと思っています。初めは何が起きたのか分からずで、しかも痛さで立ち上がれなかったんですね。で、こんなことは本当に久しぶりというか、初めてに近いのではないかという感じだったんですけれども、階段ではなくても気をつけなくてはいけないですよね。そしてもちろん整形外科に行ってあちこち検査をしてもらったんですけれども、骨に異常はなく、ひびも入っていなかったので本当にホッとしております。なかなかこういう経験ってね、ないですし、ない方がもちろんいいんですけれども、打撲がねあちこちひどいので、日を追うごとに打撲って痛くなってくるんだなということも実感しております。左半身を打ったはずなんですけど、多分バランスを取ろうとして右手もぶつけてるっぽいんですね。なので、なんでこんなところがというところも痛くなってきたりしてまして、本当にね、なるべく安静にしてしばらく過ごしていきたいなと思っています。さて、こういったこともあったわけなんですけれども、ご存知の方も多いと思うんですけど、この階段から落ちたタイミングっていうのは、自分自身で振り返ってみますと、まさに僕自身が気をつけた方がいいというタイミングだったんですね。これはずっとやっております星読みとか時読み、占いのような鑑定ですね、これを自分自身で見てみると、このタイミングって本当に危なかったんだなというようなことが分かりまして、すごい改めてですね、その不思議さというものを実感しています。まずは自分自身をきちんと見なくてはいけないなということもここではっきり分かったんですけれども、じゃあどんな要素がここで作用していたかというのを少しお話ししたいと思います。まず何よりも大きいのがですね、月のリズムです。皆さん、月って まあ、満月の時にはすごく明るいなとか、あと月食がある時には月がいつもとは違った色をしているなというぐらいしか感じないかもしれないんですけれども、実はすごく大きな影響を与えているのが月なんですね。月の満ち引きというのを聞いたことがあるかと思うんですけれども、引力が関係してますよね。海の満ち引きっていうのは月の引力と関係しているんですけれども、人間の体って水分がたくさんあるので、やはりその月の力がすごく大きく関わってるんですね。ですので新月の時、そして満月の時というのはその影響を受けることが多いと言われています。ちなみに僕自身は新月の方が大きな影響を受ける傾向にあるので、この時期は一応は気をつけているんですね。ですけれども、ここまで大きなことがあったのは初めてでした。ということで月のリズムしっかり日頃から抑えておきたいなと思って、改めて思い直したところです。そして2点目、これは5月の出来事だったということなんです。5月は東洋の暦で見た時に僕にとっては、ああ少し気をつけた方がいいよねという月なんですね。ということで、これまでも5月は体調を崩さないようにというのをすごく意識していた月でもあります。まあ、意識をしていても、例えば調子が悪いなということはもちろんあるんですけれども、対策ができるので少しでもそれを抑えることができるんですよね。ただ今回は階段から踏み外すことにはつながってしまいました。そしてもう一つ、これは天体配置というものです。僕が西洋の暦、例えば今、毎月少しずつ星座のお話をしているんですけれども、そういった西洋のですね、星座そして天体というのが関係をしていまして、これが僕自身の生まれた時の天体配置とそのタイミングの時の天体配置とが微妙な配置になっていたということなんですね。具体的に言うと、エネルギーをすごく持っている火星というのと僕の癒しのための天体というのが重なってしまったということで、体調を崩しやすかったり何か突発的なことが起こりやすいというタイミングだったんですね。ということで、月だったり5月の暦だったり天体配置などが重なったことでこういったことが起きたかもしれないよというお話でした。これはですね、本当に皆さん の星ですとかタイミングを読んでいるといろいろなことが分かってくるんですけれども、自分自身でもここまで検証ができるというのは、なるほど、すごいなというふうに思いました。ぜひ自分自身の強みが何かなとか、何かをしたいんだけれどいつやったらいいのかなとか、こう迷ったりこうお悩みがある場合はぜひぜひご相談ください。何かのヒントになるのではないかなと思います。はい、ここまでがね、天体とか、星だとかタイミングの話だったんですけれども、ここでですね、僕が大好きで素敵なアーティストのご紹介、そして楽曲のご紹介をしたいと思います。以前から僕の番組で何回か楽曲をお届けさせていただいていまして、神戸を中心に活動されている、チェリさん、シンガーソングライターのチェリさんの、曲をですねお届けしたいと思います。4年前ですね、もう4年前の7月になるんですけれども、チェリさんとは大阪で朗読とのコラボをさせていただいたんですね。詩も音楽も心に響いてくるチェリさんの楽曲、ぜひお楽しみいただけたらと思います。ご本人からのメッセージもいただいておりますので、メッセージそして楽曲と続けてお楽しみください。
菅野さん、番組をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのチェリです。菅野さん、ご無沙汰しております。お元気でしょうか？緊急事態宣言が解除され、自粛緩和のために街が動き出したかなというところですが、チェリもライブがなくなってステイホームでしたが、逆に今だからできることをやろうと思って、自宅でレコーディングをして、この度一曲、チャリティー音源をリリースいたしました。この曲の売り上げはすべてチェリとゆかりのあるライブハウスやお店に寄付させていただこうと思っています。 タイトルはモバイルという曲で、英語の曲なんですけれども、私たちを取り巻く環境や世界は日々どんどん変化していきますが、でも心の真ん中にはずっと変わらない大切なものもあるよね、ということを歌った曲です。モバイルという言葉には、機動力のあるとか、流動的なという意味がありますが、それ以外にも、表情が豊かなという意味もあります。新型コロナウイルスの影響で当たり前が当たり前じゃなくなって、もしかしたらいろんなことに対して受け身になってしまうようなことも増えているかもしれませんが、そういう時こそ小さな楽しみやささやかな幸せを心の栄養にして、皆さんたくさん笑っていてください。チャリティ音源モバイルは1曲500円でダウンロード販売しておりますので、ぜひご協力いただければ嬉しいです。詳しくは公式サイト cheri-web.com cheri-web.com またはチェリパンダで検索していただければと思います。またライブができるようになったら、菅野さん、また関西にも朗読ライブしに来てくださいね。チェリの方も夏頃に新しいアルバムが発売予定ですので、ぜひ楽しみにしていってください。それでは最後にモバイル聞いてください。ありがとうございました。
Gonna change without you and me, out of our control. Also, I'm gonna change without you and with songs you left me. It is time now to turn around crazy round. Yes, you know I will go this way. I choose myself in my will. No matter what happened, I'm okay, cause I believe. Nothing's gonna change my mind. Nothing's gonna change my life. Nothing's gonna change my love. Nothing's gonna change my universe. As I cannot change the world cannot change me. Change me.
シェリさんでモバイルをお届けしました。シェリさん、素敵なメッセージ、そして楽曲、どうもありがとうございました。本当にね、心に染み入る感じで、なんかね、勇気もたくさんいただけましたし、何かね、こう今できることをどんどんこうクリエイティブにやっていきたいなという気持ちが本当に高まりました。またね、関西にもお伺いできるようになりましたら行って、また何か一緒にねできたらなと思っています。はい、チェリさんの楽曲をご紹介させていただきました。はい、それでは CM の後は朗読のコーナーに進みます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。毎月さまざまな朗読をお届けしていますけれども、今回はこういったタイミングですので、そこで感じたものをですね、言葉に、短い言葉、短い詩にしてみましたのでお届けしたいと思います。やはりですね、こう創作活動というのはインドアな時間にはもってこいでして、いろいろな断片的にいろいろなアイデアは浮かんでくるので、そういった瞬間も大切にしていきたいなと思っています。それではお聞きください。目を覚ますような出来事。それは一瞬で見える風景を変え、一瞬で日常の世界に特別な風を吹き込む。そのタイミングは偶然に見せかけつつも計算し尽くしされている。そこで何を思いますか？何に気づきますか？何を感じますか？そして、これから何を選びますか？はい、短い詩ですけれどもお届けしました。まさにですね、こう今、こういったコロナウイルスの影響が増してきた時にいろいろなことを感じたと思うんですけれども、そこでそういったことが起きているのはやはり何かの意味があるんだなとか、その状況を捉えていくっていうところをやはり深く考えたりもした時期であったので、何か言葉にして紡いでいきたいなというふうに思いました。そして階段から落ちたというところもですね、ここの詩には重なっていまして、本当に目を覚ますような出来事でもあったし、見えるものっていうのが変わってくるんですね。ですので、そういったことをですね、そういったこう経験をこれからにね、つなげていきたいなと思っています。はい、それでは次のコーナーに行きたいと思います。ここでね、メッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思うんですけれども、このコーナー普段はですね、ゲストの方に大切にしている言葉や心に留めている言葉をご紹介いただくんですけれども、今日は僕からの言葉をですね、ご紹介したいなと思っています。今日お届けしたい言葉は、心の声を聞く、体の声を聞くです。これはですね、自分がどういうふうに本当に感じているか、考えているかというのは、やはり何らかの形で自分の気持ちや 体がですねサインを出してくれているというのが多いなと思うんですね。ですので、まあ、何かこう気持ちが乗らないなとか体調がなんかおかしいなという時は何らかのサインになっていたり何か忘れていることがあるんじゃないか、つっかえているものがあるのではないかということとしても捉えられるんですよね。そして改めていつも一緒にいてくれる、そして動いてくれている心と体にね感謝をするのって大事だなと思いました。特に寝る前なんかにですね少しそういったことを考えてみるのもいいのではないかと思います。心の声を聞く、体の声を聞く、ぜひ皆さんも時々頭にこう止めていただけたらなと思います。はい、本日は一人でですね、トークをさせていただいているんですけれども、ここでですね引き続きの話なんですけれども、やはりお家の時間が長くなると新しいことをやってみたいという気持ちが増えてくるんですよね。そこで僕はどんなことをしたかと言いますと、美味しいコーヒーを飲みたいなと思ったわけなんですね。まあ、コーヒーはですね仕事をしていると、まあ、眠気覚ましだったりで飲んだりすることは多いんですけれども、家にいるとじゃあどうしようというふうに考えたんですが、近所にですねコーヒー豆の専門店を発見したんです。ということでせっかくなのでそのコーヒー豆からこう出来たての引き立てのねコーヒーを飲んでいきたいなと思ったんですね。初めのうちはそのコーヒー豆のお店で豆を引いてもらっていたんですけれども、自分でこれができたらなんか楽しいかもと思いまして、ついにコーヒーを引くミルを購入しました。調べていると手動のものと自動のものがあるんですね。でやはり手を動かしてやってみたいと思いまして、手動のミルを買いました。これ初心者向けなので本当に簡単に引くことができるんですけれども、その大きさですね、引いた時の大きさを変えることができるので、味もやはり様々味わうことができます。ですので豆を変えての飲み比べ、そして引き方の違いというのも楽しみながら毎日一杯のコーヒーを味わっております。この引いてる時の無心になる瞬間というのもすごくいいですし、僕のオリジナル作品に不思議ドリンクというお話があるんですけれども、そこにはカフェのマスターが出てくるんですね。で、そのカフェのマスターになった気持ちでコーヒーを作ったりしております。いつかね何かそういう、まあ、カフェとまではいかないかもしれないですけれども、何かこう自分で作ったものをこう飲んでいただいたり食べていただくことができたらどんなに楽しいのではないかと思ったりもして、想像を膨らませております。はい、それではエンディングに移りたいと思います。はい、本日のエンディングですけれども、日吉真澄さん、ピアノアーティストで作曲家の日吉真澄さんの楽曲パープルドーンに合わせて乗せてお送りしております。日吉さんとは1月にですね共演もさせていただいたこともありまして、その時にもこのパープルドーン、ここの、ね、詩をですね語らせていただいたのを、とてもね今年の大きなイベントとして心に残っているんですけれども、これまでと違った時代の幕開けのきっかけとなった今年の春、新しい生き方を一人一人が考えて新しい思考の枠組みに基づいて生きていく大きな転換期なのではないかなと感じています。油断することもなく、そして悲観することもなく、まあ、できることなら楽観の気持ちの方を強めながら希望を心に灯しながら毎日歩いていきたいなと思っています。そして日々の日常の中で見つけられる小さな幸せを本当に心と体の栄養のようにして大切に大切に育てていくということをね 日々自分でもやっていきたいし、皆さんにもそういったことをどこかで思っていただけたらなと思います。番組ではお便りを募集しています。ぜひメッセージをいただけますと嬉しいです。さて、今双子座の時期なんですけれども、双子座ってどんな特徴があるのかなというのを少しお伝えしたいと思います。双子座の特徴は何といってもコミュニケーション、そして軽やかな動きなんですね。ですのでこの時期は積極的に、今直接会うのが難しいこともまだまだあるかもしれないですけれども、さまざまなツールを使ってコミュニケーションを取ったり、今興味のあることをいろいろたくさん挑戦してみるというのもいいのではないかなと思います。アンテナをたくさん立てて、自分自身が喜ぶようなことをね、そして周りの方が喜んでくれるようなことをどんどんやっていきたいなと思います。次回の番組では再びゲストをお呼びしてお送りしていきたいなと思っています。第122回、初めての試みで僕もどういうふうに届けていけるかなと思ったんですけれども、無事にお届けすることができて本当に良かったです。皆さん外出することがこれから増えるかと思いますけれども、くれぐれもお気をつけになってお過ごしください。来月もまた元気にお会いしましょう。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。